At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、今日は為替介入のお話をしようと思うんですけれども、はい、まあ、この番組でも、為替介入しろって、はい、私は言い続けてきたと思うんですけれども、はい、9月の22日についに、はい、介入に出ました、はい、これ財務省が指示を出して、はい、まあ、日銀がやるんですけれども、はい、円買いドル売りの介入に出たんです、うん、でこれエコノミストたちはですね、なんて言ってたかっていうと、単独介入なんか効果がないと、これは相手国と協調してやらないと効果はないんだずっと言ってきたんですけど、うん、いざやってみたら、単独でやってみたら、うん、いきなり5円ぐらい円高になって、はい、まあ、その後も3円ぐらいは円高を維持できたんで、うん、効果がないというのは嘘だった、まあ、妨害されれば別なんですけど、はい、自由にやれれば効果はあると、うん、でただ今あちこちのメディアで主流になっている議論っていうのは、うんうん、やって一時的な効果あるけど玉切れになっちゃうぜ、うん、いう意見なんです。
言われてますね、
はい、うん、で実はですね、日本が持っている外貨準備、うん、っていうのは1兆2921億ドルもあるんです、はい、でこのうちですね、ち
ょっと1兆いくら
2921億ドル、
これドル、これ円で換算するといくらになるの、
うん、ですね、うん、170兆か180兆か、
170兆ぐらいある、これは、はい、円だとね、
円だと、
はい、
で、うん、ただその輸入代金の3ヶ月分くらいの外貨準備を持ってないといろいろ差し障りが出るっていうんですけど、うん、まあ、そういう必要な分を除いても1兆ドルは全部介入に使えるんです。で、うん、じゃあ今回いくら使ったのかっていうのは、
分かんないでしょ、
これは一切言わない、しばらくすると外貨準備の額がどれだけ変動したかで分かるんですけど、
今はでも金額は言ってない、
言ってない、まあ10分の1ぐらいじゃないかなと私は思ってるんですけれども、で結局ね、あと10回ぐらいは多分できると思うんです、今の外貨準備の中で。でこれしばらくすると円安の方向に戻っていくだろうっていうふうに、言われていて、それはそうなんですけれども、うん、なんで戻っていくかっていうとですね、はい、今回この外国為替市場の取引の、まあ、99% は投機資金なんですよ、うん、はい、こう為替で、一発大儲けしてやろうっていう輩が世界中にいっぱいいるわけですね、うんうん、でその人たちが円安をずっと見込んで取引をしてたのが、日銀がガツンとぶつけてきたために彼ら大やけどしたわけです、
はい、
だからその人たちはちょっと動きが止まるんですけど、また次から次にこの投機をする人が湧いて出てくるんです。だからそれをもぐら叩きのように叩き続けないといけないんですけれども、でもその1兆ドル使っちゃったらもうないから全部やられちゃうんじゃないの、うん、って言われるんです、うん、が、うん、がなんです、うん、まだまだ手はいくらでもあるんです、うん、でそれは何かっていうと、はい、我々の年金の積立金、年金資金管理運用機構、はい、管理運用独立行政法人っていうのがあるんですけど、はい、そこにですね、今ざっくり言うと200兆円分の年金の積立金が溜まっています。そのうち半分が国内の株式と債券、半分が、まあ、大部分がドル建ての、海外の債券と株式で、はい、これ実はですね、全部この外貨建ての資産というのは今で7100億ドルぐらいあるんですよ。つまり介入資金の7掛け以上の金を年金資金が持ってるわけです、はい、これを叩き売ればまだまだドル売りはできるわけ。
叩き売っちゃう、
はい、私はもう前から叩き売れってずっと言い続けて いるんです。なんでかっていうとですね、うん、もう今年の年初、ニューヨークダウは36,600ドルぐらいだったんですね、
はい、
うん、先週末で7,000ドルも下がってるんですよ、うん、だから高いうちに、今はまだ円安だからそんな損してないんですけど、うん、高いうちに全部売っちゃえって、利益確定して年金を充実させた方がいいじゃないか、うん、もうチャンスなんですよ、はい、で年金で、年金の積立金で対抗する、これが第2弾です、はい、第3弾、
お、まだ、
これはまだ民間も企業もいっぱいドルを持ってるんです。
確かに、
例えばこの番組のリスナーの皆さんでもドル預金とか、
はい、
アメリカの株式に投資する投資信託持ってる人は多分結構何千人か何万人いると思います、
はい、
でその人たちにですね、例えば政府がこう言うんです。これから3ヶ月間限定で為替差益非課税にしますって言うと、今みんなもう外貨の預金投資信託持ってる人大儲けしてるわけですね、はい、この円安でどうするかって一斉に売りに出るわけですよ。そしたらものすごいドル売りができるので、手はいくらでもあるんです、うん、細かい話をすると、外貨準備の中で、先物のドルを売るっていう金融取引のやり方もあるので、やる気ならいくらでもできるので、要するに覚悟と根性があるかどうか。
根性
この世界はさっきおっしゃってた、その投機だけで動いてるんですか。投機はもちろんあると思うけど、そいつらだけで動かせるものなんですか。
まあ、99% が投機資金、実需の輸出入に伴う外国為替っていうのはすごく限定されていて、円ドルだけで1日50兆円以上の、外国為替取引が行われてるわけですよ、はい、だって日本の GDP って500兆ぐらいですよ、その10分の1が毎日取引されてるっていうのは、それは投機、
投機、
ね、だからこの投機のやつと本気で戦う気があるかということです。ただ現実にはその理論から決まる適正な為替っていうのがあるんですね、で今の形、今の、適正為替って130円ちょっとぐらいなんですよ。だからそこまでは叩いていけば戻せます、ただ、ね、
いや、そのさっきの話の真ん中に出てきた年金の運用する、
はい、
まあ、ちょっと前までは年金って動かさないお金だったわけじゃない、
はい、
それがこう株にこう
行ったわけ、
行ったわけですよね、はい、で今株は乱高下したりするから、はい、まあ、儲かる時も損する時もあるわけでしょ。この株をどうしようと言ったんですか、さっき。
私を売っちゃえ、うん、もともとね、
うん、
この年金の積立金で我々 の、うん、その年金保険料からいったのは100兆なんですよ、
うん、
で今200兆ちょっとなってるんですけど、
うんうん、
100兆も儲かってるんです。今売れば、
うんうん、今売れば、
今売れば、
はい、
うん、売る一手でしょう
まあね、うん、だけども、うん、そのこれで運用して今損するみたいなことは起きないんですか。
絶対だから起きちゃうから、うん、起きちゃう可能性が高い、特にだってアメリカの株価も真っ逆さまに落ちてるわけですから、ね、ただ、うん、今日本にとってラッキーなのは、うん、アメリカの株価が落ちるペースで円安が進んでったから、
はい、
ほとんど減ってないんですよ、
うん、
だからチャンスなんです。今
チャンス、
売ろうぜって私はずっと言ってるんですけど、うんうん、
はい、
この運用をしているおじさんたちがいるわけです、
はいはい、
このおじさんたちはこの運用が仕事なので、まあ、大したことはやってないんですけど、ただ結構な給料もらってるはずなんです、
はい、
それでここで売っちゃうと仕事がなくなっちゃうっていうのを恐れてんだろうな。
これ年金運用基金とかそういうとこ、
そういう
ところ
、そうそう、管理運用、うん、独立行政法人、
独立行政法人ね、はい、一時昔はこれ自分たちでやんないで、なんかそのなんか そういう会社の人に任せてて、任せて大赤字食らったみたいな話のあるとこでしょ、これは。
そうそうそう。で、ただ、だからこう、プロを集めてきたことになってるんですけど、まあ、大したやつらじゃないので
。お時間来てしまいました。大竹のもっと言いたい放題でした。明日火曜日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。森永さんには2時の時報までお付き合いいただきます。いやいや。